皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。昨日京都ちょっと花冷えの日が続いておりますが、ね、一回暖かくなりますとちょっとね肌寒くなると辛いなと思ってしまうんですが、さて、今日の私のお相手はこの方でございます。
こんにちは。京都府建築士会、放送部会の中村真由美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さんに私お目にかかるの久しぶりです。
そうですね、久しぶりです。
はい、いかがなさっておりましたこの間。
もうしっかり頑張ってお仕事しながら。
そうですか、はい、まあ、仕事しひんことにはね大変ですから。でも春なんか桜咲いてからとかで楽しめましたか。
今年はなんかすごく長いこと桜とお会いできてるような気がするんですね。
そうなんですよ、はい、なんかねすごい3月の終わりにあったかい日が続いて、ポッポッとこう、1輪2輪と咲いたじゃないですか、その後また寒なったもんやから、キュッとこう縮んで、その後雨降らへんかった分長かったですよね。これからまあ京都の桜というと街中で楽しめた後、今度は里山っていう風にこう広がっていて、山にねポツポツとぼんぼりのように桜のピンクが散らばるのがまたこれ綺麗なんですよね。そういうまあ楽しみ方も京都ならではなんじゃないかなという風に思います。この後も皆さんねたっぷり楽しんでください。今日はこの30分間番組でお楽しみください。ただいま参上のコーナーです。このコーナーでは毎月テーマに伴いましていろんな方に来ていただいて、京都のお話、関わってらっしゃるお話をしていただいているんですが、今月4月のテーマは街づくりということで、まあ、街づくりっていうとね、中村さん広いくくりになりますが、
ね、
今までいろんな方にお越しいただいたんですが、今日はさっきも言いましたけれど京都ならではというか、そういうのにもこだわってはるという点の街づくりのゲスト、長いなすいません、ご紹介させていただきたいと思います。ケント住宅販売株式会社代表取締役であり、また、都市住宅居住推進研究会の運営委員でもいらっしゃいます井上誠二さんにお越しいただきました。井上さんこんにちは。
こんにちは、井上です。
よろしくお願いいたします。井上さんは、まあ、京都にもこだわり町づくりにもこだわってはるという方だというようなご紹介でいいんですよね。
はい、ありがとうございます頑張ってます。
まずまあお仕事は住宅関係のまあ不動産のことをなさってたりとかコンサルティングされてたりとかいうことなんですが、今ちらっと言いました都市住宅居住推進研究会、なんか漢字がいっぱい並んでるんで難しいかなと思うんですが、これは一体何を研究しはるところなんでしょうか。
はい、10年前からですね、不動産業者、大学の先生、いわば建築家、行政の関係者の方々が集まりまして、京都らしい住宅はどういったものがあるのかということで、そういった勉強会を、重ねてきたんですが、
まあ、京都らしい住宅という言葉の中には多分いろんな意味が含まれてるんでしょうね。
そうですね。
以
前は道路事情とか、袋地の問題とか取り上げたんですが、今回は本当に家そのものが京都らしい家っていうのはどういうものか考えてみたいということで、企画しました。
はい、というのがですね、今日井上さんにお越しいただいたテーマになるんですが、実はその井上さんところの研究を進めてはるところで街中こだわり住宅ということでコンペをされたということなんですか。
はい、そうなんです、
はい、
全国からですね応募が81地区にありまして、
はい、
果実最優秀者の提案をですね、決定させていただきまして、これから夏にかけて着工、そして秋に公開していこうと、こういう流れで取り組んでます。
井上さんの言わはる京都街中こだわり住宅っていうのはどんなものをまず指してはるんですか。
ですね、今全国どこへ行っても同じような家がこう立ち並んでるということで、京都を見てもですね、同じような傾向があると思うんです。で京都今観光誘致ということで、たくさんの観光客がお見えになりますが、実際神社仏閣だけ見られるんじゃなくて、やっぱり街並みやですね、そういったものをもう非常に 興味があり、見に来られると思うんです、うんうん、そこで京都らしい住宅が少なくなったら具合悪いなということで、まあ、その辺をですね、はい、どういったものができるのかということで、うん、取り組み始めたところです、
はい、はあの確かに京都っていうイメージをみんな持って京都いいなと思って来てくれはるわけですよね、はい、でその、まあ、イメージと今現在進行形の京都の形が、はい、合ってるかというと合ってない部分も確かにありますよね。
そうですね、まあ、我々そういうことを以前は意識せずにこう供給してきましたけども、うんそれだけでいいのかということで、ようやくですねあの気づき始めたというところも実際あります。
あということは、まあ、例えば景観のこととかにも関わってくると思うんですけれども、はい、でもその景観を形作っていくということは、まあ、家の形とかもあるんでしょうけれどもその持っているなんかその地域の特性を生かしたことも必要になってくるわけですよね、
はい、あの今回はあの間取りとかあの、はい、外観というも もちろんですが、その作り手をどうするかというところまで突っ込んでですね、
ある
い
は、
はい、あの材料をどうするかというところまで、うん考えた提案にしようということで、
はい
その企画してきたわけですが、うんうん、あのやっぱりあの京都そのものを元気するのは我々あの中小零細事業者が本当に元気にならないと、
はい、
あの地域この京都が元気にならないというところからですね、まあ、それはあの地域の事業者の 99.7% が中小企業であり、うん、その生産とか納税雇用も多くのものになってますよね、
で
我々地域事業者が元気になるということは、うん、つまり地域に落ちるお金が元気になって、うん全体がこう上がってくると、だから一事業者だけが元気になってもこの京都は良くならないということから、うん、できるだけ意識的にですねあの家づくりを通じて産業連関というかこう仕事がですねより地域の人に回るように、そしてさらにお金が出るできるだけ地域の人に落ちるような住宅づくりできないかということで、
それは例えばどんなことになるんですか、は
い例えばですね、はい、あの今まであの材木言うたら輸入材とか使ってたわけですが、うん
はい、
これを例えば京都北山杉をふんだんに使うとか、うん、あるいは京都の材料ですね、京瓦京畳清水西陣さまざまなものが今日は財産としてありますので、
あそうあのだって畳屋さんに来てもらった時も、はい、畳はの職人さんは京都で育てたはるっていう話してありま
ますよね
、はい、すごいなと思って、それもあそうだから畳もその京都で作らはった畳っていうことです
ね。そうですね、あの文化の担い手が少なくなりつつありますので、うんうんまあ、一つの取り組みですけど、そういった伝統産業技術を持ってる人もこうどんどんこう、
ね、
元気になっていただいたらなということで、
うんそれそうですよね、あの京都でお家を作らはるとか、まあ、直さはるとかっていう時に京都のその材料を使って、うん、京都の職人さんが京都のそのもの、しつらえにあったものを作ってくらはったならば、
はい、
今井上さんが言ってはったみたいに、はい、全て京都にお金を使ってるということですね。
あのどんどんどんどん京都にこう、うん、みんな仲間でね、うん、お金が回るいうことで、
うん
例えばあの今までの住宅というとあの、ね
うん、
海外に材料を買ってきて、はい、あるいは東京資本の方が、うん、あのその利益を東京に持ってったりということでなくて全部京都でという、うんできればですよ、してみたいなということ。
じゃあそういうこだわりを持って京都町中こだわり住宅の設計コンペをされたということなんですね、
はい、
で結果はもう出たんですね。
あの果実、まあ、81組の中からですね、はい、5組を選ばさせていただきまして、で地域の人たちもこう学習会に加わっていただいて、うん
はい、
それを重ねて最終5組の中から1組を、最優秀賞としてこの間決まったところです。
ということはあの京都ならではその地域のことを、まあ、あの見た上で提案新品買ったらその地域の特性に合ったものできませんから、その建て張る場所はその最終の中では決まってたわけですか。
決まっておりました。東山区なんですけど、ちょうどこの地域がですねあの高齢化が進んでいて、でなおかつあの、町並みがですね非常に京の京町がですね、こういったものが並んでる地域でして、
は
い、 でさらに近くに文化施設観光施設もたくさんあるようなところで、うん、まあ言うたら京都らしい場所なんです。
じゃあその設計者の方はその、場所を知ってそういうのを見て
見に行っていただいて、はい、その景観にふさわしいものを提案していただきました。
あ、住まい方もまあ地域によってちょっとずつ違ったりとか、地域のならではのお祭りがあったりとかするじゃないですか、
はい、
そういうのも分かってへんかったら、その今井上さんが求めてはるような家も作れへんのかなと思うんです。 そうですね、そのあたりはどうしはったんですか。
学習会の中で地域の方も来ていただきましたので、さまざまな要望が出ました。あの提灯をつける場所とかですね、出ましたけども、まあ、全部が取り入れるかどうか分かりませんが、地域のコミュニケーションを知った上で、あの地域の人たちを知った上で今回は提案できてると思います。
それはいいですね、はい、地域の人と実際にこう話をしはったわけですね。
そうです。
あ、それはいいですね。で、あの一つ決まったと。
はい。
ほう。
いや、どれもあの惜しいというかね、そう、こうつけがたいんですが、最終的にその、立てていかねばなりませんので、一つを決めさせていただいたと。
こういうやり方っていうのはすごいいいなと思ったのは、あの地域の方もね、その今ある空き地にね、
はい、
どんな風な、まあ、家ができるんやって関心持ちますよね。
そうですね。あの解体が始まった時からね、非常に心配だと思いますね。
ですよね、はい、だからそういう、あ、そうか、こういう風な家を作ろうとしてはんねやとか、それやったら私らの話も聞いてくれはって、あ、いや、それをうまいこと取り入れてくれはるんかもしれへんなということで、すごい面白いやり方やなと思いましたけれども。
そうですね。
できるあのうちで楽しみなんですけれども、これはあの今までの、まあ、プロセス簡単に言っていただきました。学習会をしはった、その学習会というのは例えばどういう中身の学習会、うん、
ですね、設計者と、はい、地域の方も来ていただいて、うん、まあ、グループ討論というかね、はい、討論をしてですね、いろんな意見要望を言っていただいて、うん、それを実際の設計に反映させるというようなことで、3回ほど集まっていただいて、で、まあ、プランニングしていただいて、結構手間暇かかった。
そうですね。そうですよね、はい、3回もっていうことですよね、はい、でそれを、まあ、出来上がった結果をまたあの
こんなあの公開審査をさせていただいて、で優秀者を決めさせていただいたと。
ちょっとあの気になるその、決まったという優秀者というのは、はい、どんな家、ね、ちらっとだけそれ教えてもらうことはできるんですかね。
興味がありますね。
どんなんかなと思って。
あの幸いですね、はい、京都在住の、あの、うん、設計の方でして、うん、若い設計、される方なんですが、ふんだんにあの材木を使った、使ってですね、あの本当にあの将来10年後20年後30年後とあの変化、ライフスタイルの変化に合わせて間取りもあの使い方も変えられるような提案をいただきました、
はい、確かにあの一軒の家作ったらそんな、ね、20年30年と違ってもっと長く使ってもらえて、 できるならば何世代にもわたって住んでもらえるような家と考えたら、ある程度フレキシブルにいろいろ変わっていかへんかったらあかんわけですよね、2人暮らしの時子供が生まれた後、子供が大きくなった後、自分らだけでまたおじいちゃんおばあちゃんが住まはるようになった後とかってね、えいろいろ変わってきますもんね、
はい、それとあの地域産材をこう多様というかね、たくさん使っていただける、はい、あるいは伝統産業のね、あの品々も たくさん使っていただくような提案になってます、
うんうん、ということは、まあ、京都のものを使うということは井上さんのお話だと、そのものだけじゃなくってそこに残っている伝わっているなんていうのかな、まあ、職人さんの技であるとか、うん、そういう文化であるとか、そういうものも残していきたいという気持ちが込められてるってことなんですかね。
そうですね、今回はあの意識的にその地域内産業連関を作り上げて、でそういったあの文化の担い手の方がね、こう自覚していただけるような家作り、さらには環境保全を考えてですね、こう福祉文化の向上につながるような、あのこれは一つの取り組みですけど、はい、全体がこういった広がりが 取り組みがですね広がっていけば、こう地域を元気にしようという運動につながるんじゃないかなということで頑張っていきたいなと。
いいな、そういういい絵ね、住んでみたいなと思いますよね。高いに違います、そういう。
これがですね、そうなると困るから、皆さんが買えるというかね、作れるような、これは特に科学はですね、この皆さんにお伝えしてますので、はい、これが決して高いもんですよね、一部の人のこだわり住宅でなくて、こう手に届く科学で考えております。
そうですか、いつからこれは着工されるんでしょうか。
ですね、6月7月ぐらいから着工しまして、秋には完成して皆さんにその過程も含めて公開していきたいなというふうに考えています。
そうですか、建築してはるその間も、はいはい、見せてもらえるんですか。はい、あら、これは面白いな。ねえ、ちょっと関心のある方に見に行っていただいたりとか、あるいは地域の人もね、建ててる間を、
そうですね、
見ていただけるわけですよね。
普通はね、テント張って一切出入り禁止みたいな住宅作り多いですけど、
今回は
さまざまな時にこう情報公開していきたいなと考えてます。
ああ、そうですか。もうそれはすごい楽しみにしております。京都こだわり住宅でこう目指すものっていうのがちょっと見えてきたのかなと思いますが、そういうお家がどんどん増えると、まあ、さっきおっしゃったみたいに観光客の方が来られても違和感感じひんし、地域の人もなんか安心して自分たちが、そこでこう培ってきた姿勢の文化みたいなのも継承できるような形になるでしょうし、またその地域の人とのコミュニケーション取りやすいような気しますね。そうなってくるとね、
なんか作る段階からこうみんなが思い入れを込め始められるようなところが見れますね。
ただ住宅作りもですね、京都はその大量確立マニュアルでなくて、個々のニーズや人間関係を重視したきめ細かいこう手作りの住宅が京都はよく合うと思うんです。そういったものをね、今回手掛けていきたいなと思います。
楽しみでございます。
はい、
井上さんにはもうちょっと残っておいていただくことにいたしまして、はい、ここで一曲お聴きいただきましょう。ピチカート5で日の当たる大通り。続いてのコーナーはバッタリ将棋のコーナーです。ここは中村さんがご担当ですが、はい、今日はどんなお話を。
先ほど井上さんからこだわりの住宅の話が出ましたんでね、これ京都をずっと見てますと、こだわりの建物もう長い昔からあるなっていうのにふっと気がつきましたので、今日はこだわりの建物っていうのを 見ていきたいなと思いまして、
はい、うん、古いお家とか、ね、ありますよね、確かにね、でもあの気になるけど入らせてもらえへんところとかも多くてね、私なんかよく子供の頃はね、気になる家あったらね、すいませんとかって言ってね、はい、見せてもらえませんかとか本当尋ねたことあったの、小学校の時とか で、いきなり行ったら、いや今日はちょっとって言われて、でも子供は分からへんから、はい、あのまた今度ねって言われたら、じゃあまた今度来ていいんですねって言ってね、次の週また土曜日に行ってね、とうとう上がらせてもらって見せてもらったってことありましたけどね。
ってぐらいに京都の街を歩いていると、なんか気になる建物、玄関口とか、あのちょっと奥覗いてみたいなとか思うようなとこたくさんありますね。あの一個二条城の近くですか、
はい、
あの建物がずっと並んでるとこの前にちっちゃい盆栽がねたくさん並べて玄関先に並べてあるお家があるんです、
はい、
まあ、それは建築物の失礼ではないんですけれども、ただそれだけでついあの興味が出てくるったことがありますね。
暮らしたはる人の何かこうね形が現れてるんですね、そういうところにね、
ね、でそういうので、何年か前に行ったことのある住屋さん、
それを
ちょっと思い出しましてね、
はい、
こだわりっていう部分で、
はい、ここはあの皆さんがあの見に行ける場所として今は
そうです
ね公開されてますよね、
重要文化財に指定されたんですね、はい、であのそこはなんか私よく分かんないんですけど揚げ屋さん置き屋さんっていうのが、
ああ揚げ屋さんと置き屋さんまた別なんですけどね、
別なんですね、
はい、
でこの重要文化財に指定された時には、はい、まあ、揚げ屋建築の中で唯一日本に残ってる建物として指定されたようですね、
はい、あ、まあ、そこはもともとは、その、お料理をいただいたりとか、まあ、加害の、芸妓さん舞妓さんがいらして、そういう芸をされるとか、島原だったら太夫さんになるんですかね、
はい、太夫さんですね、うん、はい、ご存知ですか？
あの存じ上げて知ってます。太夫さんにもいろいろおりまして、ね、いらっしゃいましてね。
そうですか、はい、
一部の方ですが、
なんかこう歩き方に名前がついてるんですね。
なんとか、はい、歩いますね、太夫さんの歩き方ね、あの年に何回かそうやって通りをこう、しゃなりしゃなりといって歩いていかはるのやらはりますよね、
そうですね、でその建物の内部に入ったことがありまして、
はい、
そうするとハッとしたんですね、
はい、
あのあ昔のちょっと言い方わかんないんですけど店舗お店だ、要するに非日常空間なんだって思ったんですね、
はい、
でそれは一部屋一部屋が全部しつらえが違うんです、
うん、
天井を見上げると一つの部屋はなんかすごいあの華やかな施しがしてあったりとか、うん、あの襖のとこの引き手の部分にはあの楽しい形のものがつけてあったりとかっていう風にしつらえてあったんですね、うん、なんかすごい衝撃的な感動を覚えましたですね、
そういう細部にわたるなんかディティールにもこだわりが見えるということですか、
でそれが先ほど井上さんおっしゃってた、
はい、
井上さんの先ほどのお話は住宅だったんですけれども、そういうあの揚げ屋さんの建築においても、うん、あのそういう伝統産業みたいなもの、今で思えば伝統産業みたいなものが一つ一つ使われてきて、うん、そういう職人さんとかの技術とかっていうのが継承されてきてる、きて今も残ってる、あれは江戸時代のものですね、
建物自体ね、
そうですね、でじゃ あの今おっしゃった今の住宅においても今から一個一個丁寧にやっていけば、200年経ったぐらい300年経ったぐらいに引き継げるのかななんて思ったりもしますね、
そういうなんていうのかな、あのこだわりを持った施主さんであるとか、あるいはそういう建築をあの相対的に見る目というかプロ、今でいうとプロデューサーみたいな方がちゃんと存在されてたっていうことなんでしょうね、
そうですね、今まで気がつかなかったけど島村さんそうおっしゃると、プロデューサーですね、
まあ、今回で言ったら井上さんみたいなもんですよね。
ですね。
あの200年300年先は思っておりませんでしたけど、2、30年先に後で後悔がないような住宅作りということで、うん、もうちょっとあの簡単に考えてましたけど、当社もそしたら我々も200年先、大きなテーマがありますんで頑張っていかなと。
昔はね、やっぱりそうやって建て張る方があの結構、はい、あの贅沢をしてでも、こんなものを使いたいとか、あるいはその見る目自体をもともと素養として持ってはって選んでいけましたけれども、今実際私たちの暮らしで言うと、言ったら一番さ、エンドユーザーと言われるような、はい、まあ、消費者の人たちが、なかなかそこまで情報入手したりとか、学ばせてもらうような機会がないんで、例えば京都のどんな技があるんや、どんな職人さんがやはって、でこんなところにこういうちょっとしたこだわりを持った京都のもん使ったら、それだけでもうすごく豊かな気持ちになれるとか、暮らしがこう豊かになるとか、上質になるとかっていうのわからないから、そういう部分を井上さんみたいな方に教えてもらえる、事業者さんに教えてもらえるとまたいいですよね。
そうですね、うん、
あの、まあ、我々が教えるというんじゃなくて、我々が学んでいくということでね、うん、あの先人の、ね、いいものをどんどんどんどんこう継承していきたいなという気はさらに高まってますね、うんうん、はい、
情報提供してもらえるというのはね、ありがたい話ですよね、はい、
どんどんその伝統的な建築物が今なくなりつつありますし、はい、本当はあのそれぞれがこう意識して保存していく活動がね、どんどん広がればなと思いますけどね、
また新たにひょっとしたら京都でね、一回はもう、なくなったような、はい、そういう手間暇、かけた職人さんの仕事が復活する可能性もありますもん ね、
いいですね、
はい、
使うことによって ね、 ね、必要になればなるほどね。じゃあ住谷さん行かはった時にはそういうなんか、こだわりをたっぷり味わえたわけです ね、 です
ね、はい、味わえましたね、また行きたいですね。
なんか自分の暮らしに生かせそうなこととか感じられました？
あのまず一個一個丁寧に空間をしつらえるってことをあの改めて思いましたね。季節季節にどこに何を飾るとか、どんなお花をするとかっていうおもてなしの心っていうか、あの建物っていうのは建ててそのまんまではなくて、その後は住み手がその空間を育てていくっていう、
確かにそうですね、出来上がった建物は、あの建物でそこに魂入れていくのは住まいで、
はい、
っていうことになるんですかね、
そういう連携プレー、建てる人、考える人、作る人、住む人、連携プレーで伝えていきたいですね、今後に、
はい、さあ今日のゲストは、京都町中こだわり住宅というのをね、提案してくださいました井上さんにお越しいただきましたが、いかがでしたでしょうか？
あの頑張ってきますプレッシャーを感じながら
プロデューサーね
またあのね、お住まい、その今作ってはる設計コンペでね、あの選ばれたのができた暁には、はい、どんな感じなんかみんなでちょっと見に行きたいですね、はい、
そうですね、ぜひ、はい、あの皆さん来ていただいて、
はい
はい、あの設計された方も力が入ってますんで、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、ありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。